が復習しないことと題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
マタイによる福音書の5章38節から42節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ38節と39節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも投げなさい。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向けてやりなさい。このイエス様の言葉というのは、イエス様の絶対的な無抵抗主義を語る言葉、そして大変有名になっている言葉です。しかし、実は注意が必要だと思います。本当にイエス様がこの言葉を、絶対的な無抵抗を教えるためにおっしゃったのか、それは定かではないからです。例えばです。イエス様は十字架に貼り付けにされましたけれども、あの前の晩に陰謀によって捕らえられます。そして捕らえられた後、連れて行かれたのは大祭司アンナスの屋敷だったわけです。でアンナスから取り調べを受けているその過程で、実はイエス様は下役から平手打ちをされるということが起こります。その時にイエス様は反対側の方も差し出したかというと、そうじゃないんです。むしろ毅然としてその平手打ちした下役の扱いを問いただされました。ヨハネによる福音書の28章23節にその時のイエス様の言葉が記録されています。ヨハネによる福音書の18章23節をお読みいたします。新約聖書の205ページです。新約聖書の205ページ、ヨハネによる福音書、18章の23節をお読みします。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。明らかにイエス様は平手打ちした下役に向かってですね、抗議をしておられるわけです。ここでは決して無抵抗を通すなんていう言い方はなさっていません。でそうであるとすると、今日のところもですね、たとえ不当に扱われても常に泣き寝入りしなさいという意味なのか、どうもそうではないかもしれないです。イエス様自身は絶対的無抵抗なんていうふうに多分おっしゃらないだろうと思います。ところがこの悪人に出迎えするな、あなたの右の方を打たれたら左の方も出しなさいっていうその言葉をです、これはイエス様の絶対的な無抵抗主義の教えなのだというふうに理解をしてですね、でその言葉を自分の生活原理にした人がいるんです。大変有名な人物ですし、そのこと自体も知られていると思います。私より上の世代の方は多分ご存知じゃないかと思いますが、ロシアの文豪のトルストイがそうだったんですね。戦争と平和とかアンナ・カレーニナという著作をしたことで知られる作家ですけれども、あのトルストイはですね、悪に手向かってはならないという言葉を、まさに人間社会はそうあるべきだってイエス様が 道徳を教えられたってそういうふうに理解をしたんです。悪に手向かいしてはいけないっていうんですから、例えば警察がですね犯罪を取り締まったりすることはいけないことだってことになってしまうわけです。トルストイは警察とか軍隊とかあるいは国家権力というものを全てですねこれは悪に手向かいするための暴力装置なんだと言って否定をしました。そしてまたトルストイはですね彼自身の見方からして地上の教会というのもですね本当に無抵抗には生きていない、だからイエス様の要求に従っていない偽善的な団体だと言ってですね教会からも去っていってしまったんです。で当時のロシア正教会の側はですねなんとかトルストイが教会に差し替えてほしい、そう願いながらトルストイと交わりを持とうとした人たちもいたという記録があります。しかし結局トルストイは最後まで教会に背を向け続けたんですね。結局どうなっていったか、トルストイ途中から人生の途中から無抵抗主義の生き方を広める思想家活動家として方々を旅する、しかもこれは家出をしてですね、もともとトルストイというのは貴族で大変豊かな収入があるんですが、そういう生活自体も自分で自分を許せないんですね。それで家族にも背を向けて自分で一人で旅をするようになる。そして結局ある駅の駅舎でですね風邪をひいてそれをこじらせて孤独な亡くなり方をしていたんです。でただトルストイが説いたです、無抵抗絶対に抵抗しないんだというそういうやり方が非常に印象的でしたから、ですからトルストイのあり方自体尊敬はされたんです。尊敬はされたんですけど、称賛はされたんですが、しかしトルストイと同じように生きようとするとやっぱり現れないんですね。で今日聞いたこの聖書の言葉をですね、絶対的無抵抗主義の言葉なんだと、そんなふうに受け止めるとですね、おそらくそれは大変危険なことになるのだろうというふうに思います。ですから今日の箇所というのはよくよく注意して丁寧にこの言葉を聞く必要がある、そういう箇所だと思います。イエス様はここで何を教えておられるのか順番に聞いていきたいと思います。まず最初は38節です。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。イエス様はここで一番発端はですね、これは古くからの教えの言葉を引用しておられるわけです。で、目には目を、歯には歯をというの、聖書の中にもこういう事柄を語っている箇所は何箇所かありますけれども、しかし、歴史家はですね、これは多分旧約聖書よりも古い時代から世の中にあった言葉だろうというふうに言っています。私たちが世界史の中で一番有名でよく知っているのはメソポタミアから出土したハムラビ法典という石柱があります。あれメソポタミア文明の中の遺物の一つですけれども、でそれの中にそのハムラビ法典の中に石柱の中に目には目を歯には歯をっていう言葉が刻まれているのだそうです。で、どうしてそれが聖書より古いのかって考えてみますと、聖書の中で神様のために信仰者として最初に生きるようになったのはアブラハムです。でアブラハムはカルデアのウルカ、つまりメソポタミアから出発をして旅を始めるわけです。ですからアブラハムが生きてた社会というのは実はそのメソポタミアの社会なんですね。そしてその社会にはすでに目には目を歯には歯をっていうそういう石柱が立っているわけですから、ですからアブラハムから出発しているその信仰者の歴史よりもそっちの方が、歴史的には古いだろうということになるわけです。そしてもちろんこれは聖書の中にも同じことを教えて、その目には目を歯には歯をというそのままの言葉ではないんですけれども、しかし事柄としては全くその通りのことを語っている箇所が何箇所もあります。出エジプト記とかレビ記とか申命記の中でそういう箇所を見つけることができます。 でさて、この目には目を、歯には歯を、なんて聞かされると、どういう印象を持ちになるでしょうか。なんともこれは野蛮な昔の法律だというふうにお感じになるかもしれません。でも実は、この目には目を、歯には歯をという戒めはですね、非常に理性的な戒めなのだというふうによく言われます。でそれはどうしてかというと、私たちがみんな一緒に生きててですね、何かの損害や被害を受けたときに、自分が相手に対して要求するのは、その被害を受けた以上のものを奪ってはいけないのだということを教えているからです。私たちはですね、思いがけないこう嫌な扱いをされたりするとですね、ついにカッとなってしまうところがあるわけです。そして、見境がつかなくなって、ついです。相手からやられた以上のことをやってしまいがちになります。まあ、例えばですね、こんなことあんまりないかもしれませんが、突然殴られて鼻の骨が折れちゃったんですよ。そうするとですね、骨やろって思ってですね、相手の鼻の折るだけじゃなくて、ついでに前歯の2、3本もへし折ってやろうってつい思っちゃう。そういう思いが私たちなんかね、どうしても傷つくんじゃないでしょうか。で、おそらくそれはですね、私たち自分の痛みには大変敏感なんですけれども、他人の痛みにはさほど敏感じゃなくて、むしろ鈍感なためだろうと思います。つまり自分が痛い思いをした、悲しい思いや傷つけられたということは非常に敏感に感じるわけです。しかし自分がそれを相手に仕返しするときに、相手が感じることを敏感に感じるかって、そうじゃないわけです。だから自分が痛い目にあったと思うくらいの、同じだけ自分が納得するくらい相手を痛めつけなきゃいけないと思うとですね、やりすぎてしまうんですね。で、やりすぎの報復する、でそのことで実はそれをすればですね、差し当たってはですね、その仕返しをした側はすっきりするわけですけれども、どうしたってそこはですね、その相手側からしたら、自分がやったことの仕返しを受けたのは分かるけど、あの仕返しは自分がやったよりももっとひどいことだということになります。でそうするとその相手はですね、ちょっと我慢がならなくなるわけです。自分が余分にやられた分の仕返しをしなきゃいけなくなる。でその時に相手がやっぱりですね、腹が立った分ですね、ちょっと分量が増えて仕返しが来るわけですね。少し前1年ぐらいの7倍返しという言葉がよく流行ってましたけれども、私たちは本当にですね、そういうふうにやりすぎてしまうところがあるわけです。でそうやって結局お互いにです、目には目を、歯には歯をじゃなくて、自分の気持ちが満足するまでですね、報復をし合うということになると、どうなるかというと、結局再現がなくなってしまって、最後にどっちかが力尽きて倒れてしまうか、あるいは運が悪いときは両方とも共倒れだということになりかねません。でそうならないためにです、そうならないために、目には目を、歯には歯をっていう、そういうそのルールが作られているわけです。ですから実はこの戒めっていうのは、決してこれ昔の野蛮な戒めではなくてですね、むしろ今日でも立派に通用しそうなんですね、非常に理性的な戒めです。でもしも目には目を、歯には歯をっていう、そういう戒めが何もなかったとしたら、私たちは自分の感情の赴くままに結局争ってしまって、人間関係がどんどん破れていって、最後に行き着くところまで行って、どっちかが破滅してしまう、あるいは両方が破滅してしまうということまでエスカレートしてしまいます。でそうならないための、つまり人間同士の間柄、すでに出来上がり立っている人間同士の間柄が、私たちはですね、何かのトラブルによって壊れやすいわけです。でそれが本当に壊れて破局に至らないための知恵の戒めが、この目には目を、歯には歯を。でイエス様はそこから今日の話を始めておられるわけです。ですからここでイエス様が教えようとしておられることっていうのはですね、私たち人間がお互い同士と関係を結んできている。でその中で摩擦や対立や、あるいは引き合いやですね、そういうことが生じるときに、どうやってそれに対処するのかということを教えておられる。でそういう教えなのだということを、まずわきまえる必要があるだろうと思います。決して 悪を見過ごしにすればそれでいいというふうにおっしゃってるんじゃないんです。悪に対して何も手向かいしないでそのまんま野放しにすればいいとおっしゃってるんではないんです。でもそう思いながら私たちがつい、これ絶対的無抵抗主義かなと思って読んでしまう理由というのは39節にこういう言葉が出てくるからです。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。こう言われてやっぱり悪人に手向かっちゃいけないんだから悪を放置するんじゃないかなって普通に読むと考えちゃうと思います。で、実はこの悪人っていうのは非常に言葉としては強い言葉で訳されてるんです。で、この悪人というふうに今日本語の聖書になってますけれども、この言葉はです、もともとの言葉を読んでみますと骨が折れるとかですね、手がかかるとか苦労するっていう、そういう言葉から派生しています。ですからこの悪人というのは必ずしも犯罪者とかそういうことを言ってるんじゃないんですね。そういう意味の悪人じゃないです。まあ、なんて言ったらいいんでしょうね、要するに付き合っていくのに骨が折れる人、手がかかって苦労する人っていうのはやっぱりいるだろうと思う。やたら詐欺心が強くてですね、何でもすぐにとがめてくるような相手とか、あるいはプライドがとっても高い割に昇進でですね、すぐに自分を守ろうとしてそのために攻撃的になる人とかですね、あるいはすごく吝嗇でですね、他のことではいいんだけどなんかお金のことが出てくるとすぐに、そこで問題になってしまう人とか、とても傲慢で周りを見下すような在り方をしているためになかなか関係を結びづらい人、そういうようなことっていうのが、私たちの社会にはあるだろうと思います。まあ、どこにでもですね、どこの社会にもそういう人はいるっていうのが言えるかもしれません。で、そういうやり方をしている人たちっていうのはこれ放っておくとです、些細なきっかけで争いを生じてお互いの交わりが破れてしまうということは十分考えられるわけです。で、イエス様はそういう人たちに対して手向かってはならないとおっしゃってる。つまりあなたの方からことを構えたり、あるいは交わりを退けるようなことをしてはいけない、そういうふうにおっしゃってるんですね。そしてその実例として実は4通りの例はその後に続いてくるわけです。で、最初は有名な言葉ですが、右の方を打たれた時には左の方を向けなさいっていうことです。で、先ほど申し上げましたけど、イエス様大祭司アンナスの関係でですね、平手打ちをされた時に反対側の方を出されなかったんですね。どうしてだろうかって思いますか。おそらくそれは平手打ちをした下役とイエス様の間に何の関わりもなかったからです。イエス様その場に陰謀によって逮捕されて、そして縄で縛り上げられてアンナスの関係に連れて行かれたんです。そしてそこで取り調べを受けている時にイエス様の返事が気に食わないと言って下役がそばで聞いてれば平手打ちをするわけですね。その時点でなんかその下役とイエス様との間にもともと関係があるのかと何にもありません。で、もしそこでそれでも無抵抗を貫くんだって言ってですね、黙って通したとしても、その下役がイエス様の立派な態度に深く感銘を受けて友情が芽生えるなんてことはまず考えられないわけです。ですからイエス様はそういう時にはですね、やっぱりちゃんと不正を不正ではないかというふうにおっしゃるわけです。イエス様が問題にしておられると、それは私たちがお互い同士すでに交わりを持っている関わりがある生活の中で、その関わりが破れる時のことが問題になっているわけです。目には目を歯には歯をっていうのはもちろん、行き過ぎの事故の場合にも適用されることですけど、ここで考えられているのは人間関係の中で仕返しをするというそのことですから、ですからすでに関わりのある中での話なんです。で、関わりがある中で右の方が戦えるってどういうことなんだろうか。 傲慢な人とかプライドが高いとかそういうことあるんじゃないかと思いますが、周りの人たちを上から見下ろすような見下すような関わりをすることがあります。でその時に相手のことを侮ってしまう、そういうふうな関わり方をする、それが実はですね、右の方を叩かれる、叩くということなんだろうと思います。私たち右手を出して考えてみたらいいんですけど、右機能が多いわけですからね、その時に、目の前にいる人の右の方を右手でどうやって叩くか、実は右の方を叩くというのはこう思い切って平手打ちをすればですね、叩かれる方というのは右の方じゃないんです、左の方になります。右の方が叩かれるというのはどういうことかというと、平手打ちをしてるんじゃなくて手の甲の周りで叩いているということになるわけです。手の甲で叩けば当然私たちの右の方に甲が来ることになります。ですから実は右の方を叩かれるというのはですね、全力で叩かれているというよりは、むしろあざぎりの気持ちを込めて手の甲でこう、軽く叩かれている、そんな感じです。軽蔑者に叩かれるあり方が右の方を叩かれるということです。でつまり、とってもその傲慢で付き合いづらいと思っている人から、もしかするとあなたは手の甲で軽く棒を叩かれるような目に遭うことがあるかもしれない。でその時にあなたは相手のその扱いに対してひどいじゃないかって言って自分もシャリと同じような態度を返すのではないのだというふうにおっしゃっているわけです。そんなふうにしていったら今度は本当に相手が怒ってもっとのっぴきならないことが起こるかもしれない。本当に怒れば今度は左の方が叩かれる、その時は右の方が叩かれる、ずっと痛いことになるわけですよね。だから、右の方が叩かれたら次にはもしかしたら左の方が叩かれるかもしれない、そういうことも考えなさい、そういうふうにおっしゃってるんです。もちろんその左の方を向けようと言ってそれが叩かれなさいって言ってるんじゃないんですね。叩かれるかどうか分かんないんです。でも左の方も叩かれることがあり得るということは考えなきゃいけない。右の方を叩かれてですね、もう頭にきたお前とは付き合いきれないって言って交わりを閉じて後ろの方を見たりするんじゃないよってイエスもおっしゃってるんです。私たちの交わりというのは時に難しい相手だなと思うことがあっても、その相手と交わりを持っていくんだということをイエスもおっしゃってるんです。2番目の例が40節に語られます。こんなふうに言われます。あなたを訴えて下に劣ろうとする者には上にのも劣らせなさい。誰かのあなたを訴えて下にを奪おうとするときには上にもつけてあげなさいっていうんです。でちょっと聞くと順番があべこべだって関心になる方いらっしゃるかもしれないと思います。普通は下にから取るっていうのはなかなかできない。上にを取って下にを取らなきゃいけないのに先に下にを取ろうというふうに言ってるわけです。でこれ山賊なんかに着物を剥ぎ取られるときは間違いなく上着から剥ぎ取られるわけです。ところがここで言われてるのは、訴えられたらということが言われていますけれども、実はその訴訟ものではなくてよく知っている隣人から訴えられている裁判の場面のことを考えられているんです。そして実は当時の裁判の中で一つのルールがあったんです。それは借金の方としてですね、誰かの衣服を奪う場合には、上着として羽織るマント、外套をですね、それは着物であると同時に夜寝るときにですね、タオルケットや毛布みたいに役割を果たすヤムなんだから、それは、奪っても返さなきゃいけないルールがあったんですね。ちょっと開いてみようと思いますが、出エジプト記のですね、22章の25節と26節にこんな風に言われています。旧約聖書の131ページです。旧約聖書の131ページの 上の段の、まあ、真ん中より左ぐらいのところですが、出エジプト記22章の25節26節を読みします。もし隣人の上着を引きに取る場合には日没までに返さねばならない。なぜならそれは彼の唯一の衣服、肌を置くものだからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば私は聞く。私は哀れに深いからである。ここに隣人の下着を引きに取る、裁判で勝ってですね、引き草として奪い取る場合には、上着を取ったらですね、日没までに返さなきゃいけないんです。それはその人が実際に夜寝るときにくるまって、まあ、布団みたいにくるまるものだからっていうわけです。ですから、裁判のときに上着を取ってもですね、すぐ返さなきゃいけないので、裁判のときに最初に狙うのは下着なんですね。下着は返さなくていいんです。で、下着ってのは体にぴったりついてるので、それは本当に借金の形で取ることになっています。だから借金の方として、そのお互いの間柄がこじれちゃって、相手からもらい受けたいという時には、下着をまずよこせという人なことになるわけです。吝嗇な人やですね、猜疑心が強くて、すぐに自分の権利を奪われたんじゃないか、利益が侵害されたんじゃないか、そういう人たちから、そんな訴えを起こされた。で、訴えられるくらいですから、そこにはもちろん、すでに交わりがあるわけです。日常関係があって、その中で起こることですが、相手がそういうふうに訴訟に訴えたときに、こっちも対抗して自分を守ろうとするんじゃなくて、そういうことには取り合わないようにしなさいというのがイエス様の教えなんです。下着を求めてんなら、上着もそれに添えて渡してあげなさい。で、そういうふうに言われているわけです。で、3番目に言われているのは、ちょっとすぐに分かりにくいと思いますが、誰かから1ミリオン行くように言われたら 2ミリオン行けという言葉です。41節です。誰かが1ミリオン行くように知るなら一緒に2ミリオン行きなさい。聖書の後ろの方に土量庫の表がついていますけど、1ミリオンというのは約1480メートルだって書いてあります。約っていうのがついてるわけです。随分細かい数字が書いてあるんですが、多分何センチまであるんだろうと思います。まあ、大雑把に 1.5 キロです。ですから、1.5 キロ行くように求められたら、3キロ行けっていうふうに私たちの感覚だと言い換えてもらっています。で、これ何のことを言ってるのかというと、当時のユダヤの人たちがローマの軍隊から不当な仕打ちを受けることがあった。その時のことが言われているんです。ユダヤは当時ローマの属国でした。そしてエルサレムはローマに占領されたわけですけれども、そのエルサレムを支配しているローマの占領軍はですね、ユダヤの住民たちを必要に応じて徴発することができたんです。道案内をしろとか、あるいは荷物を持って担いで歩けとかですね、そういう時にいつでもですね、ローマ兵に命じられるとユダヤの人たちはそれに従って、いろんなものを担がされたり、道案内のために自分の仕事を休んでですね、付き合わなきゃいけない。で、それがこの1ミリオン行けという言葉です。荷物を担がされた例として私たちがすぐ思い出せると思うのはですね、イエス様が十字架におかかりになるときに、十字架まで行くのに弱ってて十字架を持てなくてこう取り落としてしまい、でその時にキレネ人シモンという人がたまたまそこを通りかかったらですね、ローマ兵がイエス様の十字架を担いでいてって言って、キレネ人シモンというのはそのゴルゴタの丘の上まで十字架を担いで上がったりされるようになりました。あれがまさにその、ローマ兵から徴用されてですね、荷物を担がされている一つの実例です。でそんな風に、全然その予定も何もないのに急にですね、ローマの兵隊から荷物を担いで 1.5 キロ歩いていけって言われたら歩かなきゃいけない。でこれはもちろんそのユダヤ人にとってはあんまり嬉しいことじゃないわけです。で特に熱心党なんて言われる過激派の人たちにしてみたら、そんなけしからんことをするようなのは兵隊であろうと生かしておけないって なんとか暗殺してやれなんていうふうになってしまうような、そういう事柄です。しかしイエス様はそういう時にですね、そういう顔見知りのローマ兵からそういうふうに言われたら、抵抗したり反乱を起こすんじゃなくて、その場合でも付き合ってやれ、そうやって実は相手との交わりを破壊しないように配慮しなさいということをおっしゃっているわけです。で、最後の例は42節です。求める者には与えなさい、あなたから借りようとする者に背を向けてはならないと言われています。お金の貸し借りです。で、まあ、今日でもお金の貸し借りというのは友情や交わりがなくなる一つの大きなきっかけだし、私たち警戒するわけですけれども、イエス様の時代も同じなんですね。誰にとっても金銭は重要なわけです。だから誰かからそのお金貸してほしいって言われた時に、そういうことを頼まれるような友達だったら、ちょっとこれから付き合い方考えなきゃいけないかなっていうふうについ私たちは思ってしまいがちなんですが、イエス様はあなたから借りようとするものに背を向けてはいけないんだというふうにおっしゃいます。で、ただもちろんですね、借金申し込まれたからといってホイホイといつでもですね、そんなものを貸し上げられてのお金があるかどうかはまた別なんですね。蓄えがなくてとても頼まれたようなことに答えられない場合があります。で、新約聖書にもそういう実例が出てくるんですね。例えばペトロとヨハネがですね、エルサレムの神殿午後3時のお祈りの時、礼拝に行こうとして登っていくと、美しい門の前で一人の足の不自由な男の人がうずくまっています。で、その人がペトロとヨハネにお金をくれっていうふうに頼むんですね。で、その時にペトロなんて言ったか有名な言葉なんですが、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。すみません、聖書の箇所言わないで話だけ今言っていましたけど、使徒言行録の3章6節のところです。一見の下でもよく開きませんけれども、気になったらどうぞお開きになって確認なさってください。つまり借りようとして求める人に背を向けない、背を向けてはいけないというのは、いつでも相手の言われた通りにならなきゃいけないということではないんです。言われた通りにはできないこともしばしばあるんです。しかし、とにかくその相手の求めについて背を向けずに受け止めるということをイエスはここで教えられました。で、そう考えますと、実は今日のところで、ね、4つの例をイエスが挙げておられるんですが、ここで教えておられることっていうのはですね、兄弟姉妹を失わないために精一杯努力をするということだろうと思います。昔の人たちは兄弟姉妹あるいは隣人との交わりを壊さないため、相手から損害を受けたらそれ以上の損害を与えないようにっていうふうに戒めていました。でもイエス様はただ相手の仕打ち以上の仕返ししないというだけではなくて、さらにあなたにできる範囲内で相手のために仕上げられたことをしなさい、それが交わりを保っていく秘訣なのだと教えられたんです。で、実はイエス様はこのことをです、ね、非常に真剣な事柄として弟子たちに語っておられます。で、それがここでの口調を見るとよくわかるんです。38節のところを見ますとですね、あなた方は聞いている通りっていうふうにですね、昔からの引用を引用、昔からの戒めを引用しているところでは、あなたたちは聞いているっていうふうにおっしゃってます。ところが39節で、しかし私は言っておくと言った後です、イエス様はあなたはカッカクシカジカでありなさいっていうふうに急にですね、ここ二人称の単数になっているんです。つまりここでイエス様がおっしゃっていることというのは、これいかなる意味でも一般的な常識とかですね、戒律とか道徳基準ではないのだよということなんです。一般論として他の人たちに要求するようなことを言っているのではないんです。しかしあなた自身は
手の甲で叩かれ蔑まれたりというに関しても決して同じように応じるんじゃなくて、もうそこで踏みとどまって交わりを保つように心がけなさい。あるいは訴えられても、あなたの相手の訴えをよく聞いて、できるならその相手の求め以上に気前を答えてやりなさい。背を向けないようにしなさい。イエスはそういうふうにおっしゃっています。ここでのイエス様の言葉というのはですね、真剣にこれ聞き取ろうとすると、そしてまた私たちがそれを聞いて実行しようとすると、どうでしょう、容易ではないなということをお感じになるかもしれないと思います。私はそう感じます。しかし実はこういうイエス様の言葉からです、私たちはですね、自分の人生というのが自分のために生きるものじゃないんだということも聞かされているのではないかと思います。私たちはどうしてこの地上に生まれさせられ生きているのか、それは自分で生き自分の満足のために生きているのではなくて、一緒に生きている兄弟姉妹や隣人たちに仕えてみんなで生きていく、そのために私たちはこの命を与えられている、そういうふうにイエス様から示されているのではないかと思うんです。自分のために生きるのではなくて、隣の人たちのために配慮しながら、そして実はそういう生き方こそがです、本当の意味で私たちに与えられている毎日の生活、この日常を生きることであり、この地を受け継いで歩んでいくことなのだろうというふうに思います。でそういうことを考え合わせますとですね、実は今日のところイエス様がお弟子さんたちに伝えているあり方、こういうふうにあなたはありなさいとおっしゃっているこのあり方というのは、八つの災害の三番目に語られていたあり方の具体的な例なんじゃないかというふうに感じます。八つの災害の教えというのが五章の初めにありましたけど、その三番目五節のところにこんなふうに言われていました。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。私たちはお互いの交わりを破壊して、共倒れになるために生きているではないんです。自分の欲望を満足させて他の人たちを傷つけても自分が実現していく、そのために生きているのではないんです。そうではなくて、みんなで生きるためにこの地上に神様から命を与えられて生かされている、私たちの隣人も兄弟姉妹も家族もみんなですね、一緒に生きるように神様が備えてくださっている、そういう一緒に生きていく伴侶です。私たちは自分の忍耐とか与えられている富や力を精一杯に使いながら、みんなで共に生きていくように、死を受け継ぐように生かされているのだということを真剣に受け止め、それを信じて歩んでいきたいんです。私たちが今日生きる、それは神様が一人一人に本当に幸いなものとしての在り方を取らせようとして、この日を備えてくださっている、そのことを知って心を込めてその神様と隣人と見つかれる、そういう生活を歩んでいらっしゃい願います。お祈りを伝えましょう。お大天の父なる神様、しかし私は言っておく、悪人に手向かうな、誰かがあなたの右の方を打ったなら左の方も向けてやりなさい。イエス様そのようにおっしゃって、私たちがなかなかできないことを
お求めになります。しかしそれは私たち自身がもともとあなたの御心を離れて自分の思いを実現するために生きるのが当たり前だと思ってきたところからイエス様の求めに応えるのが難しいのだということも思わされます。イエス様は私たちのために十字架にかかり、まさに右の方を張られたら左の方を向ける、その最も極致のあり方をなさいました。私たちが神様抜きで、またイエス様の言葉にも耳を貸さず、あなたを侮って生きていたときに、イエス様はそれでも私たちを見捨てることなく、人間の交わりの中を十字架に向かって歩まれ、そして私たちの破れをすべて十字架の上でお示しになりながら清算してください、新しい命を生きるように私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうかよみがえりのイエス様に慰められ励まされ勇気づけられながら、私たちが誠に主に仕えるものとしてふさわしい歩みを歩んでいくことができますようにお守りください。私たちにはとてもイエス様の後に従っていくことなどできそうにありませんが、あなたが聖霊を送り弟子たちを励まして主の弟子としての在り方を取らせてくださったように、どうか私たちにも聖霊を与え御言葉への招きを常にお与えください。そして御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら主に従う在り方を歩んでいくことができますようにお導きください。一人一人私たちはさまざまな痛みを負い、悲しみを負い、また困難や苦しみを抱えておりますけれども、そのどこのところにも十字架とよみがえりの主が共に立ってくださることを信じ感謝をいたします。どうか主が私たちに先立って歩んでくださるその道を私たちも主に従って歩むことができるようにお導きください。終わりの日にあなたが私たち一人一人に備えてくださっている天の豊かな宝に向かってこの地上の生活をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを祈りの際にいたします。
アーメン。